詩編の第14編、この詩は、他の例えば13編と比べてもですね、非常に内容が違っているっていうのがすぐにわかるところですね。13編はですね、この前の時にしましたが、これは非常に苦しい状況に追い詰められている時であるから、いつまでこのような苦しい状態が続くのですかという3節にもありますよね。いつまで日々の嘆き苦しみ、敵対する者のこの力が続くのかっていう、ここで一人称私っていうのはずっと出てきてですね、他は何も出てこないですね。神様に私の一番苦しいことを絶えず訴えつけると、非常に個人的なものですよね。今日の14節を見たらわかりますが、私というのは出てこないわけなんです。ですね。それ非常に一般的なことが出てきているわけですね。ここではみんな、人々、神を知らないこれも人々。二節も、天から人の子、天から人間全体、見てるわけです。みんな見てると。みんな全部聞かれてるとかですね。まあ、こういうふうにですね、この最後のご自分の民、囚われ人を連れ帰るとか言ってもですね、イスラエル、ヤコブとかありますが、これ全部、非常にたくさんの人々、あるいは人の天から見るんだから人間全体という、そういうふうに、同じように死ということであっても、13と14も片方が非常に個人的であり、片方が非常に広い包括的なですね、人間全体のことを言っているという、随分性格が違うんですね。まあ、この詩編を細かく見ますと、いろいろな性格のものが、これに当然、非常によく祈り、考えられて、選ばれておるんですよね。だからここで、この詩は、こういった類の詩は、非常にこの150ある中でも、特に、特別なものですね。いきなりこの、人間の愚かさ、神を知らぬ者ってありますが、これは要するに愚かなと普通訳される。英語ではもうこういうふうにな、従来の訳でみんな愚かというようにはっきり訳してあるところなんですね。人間の愚かさということは一体何なのかっていうことを言ってるわけなんです。これは神経訳も、いや、神海訳も公訳もみんな愚かなものは心の中で神のいないというと。愚かなものは心のうちに神はないというと。英語訳でもですね、the fools, fools say to themselves, fool, 愚か者ということでですね。で、だから愚か者とかバカとか言えばですね、決まりきったように、見下すような言葉として使うことが多いからですね。それで相手その言葉を避けたわけなんです。で、聖書で言うの愚かっていうのは、この普通通常言う愚か者とかバカ者とか言うと全然違うということですね。神様を知らない、神なんかないというものこそ愚かなんだという言い方。だから非常に頭が良くてですね、数学英語させてよくできると。あるいは政治とか会社でもですね、経営できると。ところが神なんかいるはずがないっていうのがですね、本当は愚かさの根源だという見方があるんですね。なぜかと、神様っていうのは一番真実なもの、正しいもの、良いもの、清いもの、力あるもの。そういうものは何もないっていうことから人間の力や武力、戦争を重んじるようになると。あるいは真実もこの世にないんだと。真実の塊ようなものが神様だから、神様ないって言えば真実もないと。だから適当に嘘を言うのが一番うまい、いいんだと。適当に嘘を言ったりですね、そういうことをかけて適当にやらなければこの世では生きていけんと。そういうことからいろんなことが悪いことも起こるんですね。ですから、この神を知らぬ者っていうのは言語ではなんか愚かと、他の歌詞でみんなフールズというように、愚かさというものは本当の真実さとか愛とか清さの塊、そういう全てのもののもとである神を知らない、ないというからそうなるんだと。人々が腐敗する、忌むべき行いとかですね、良いことが本当にできないのはそういう一番良い方。これを神様っていうわけだから、そんな良い方なんかないわと。ということになればですね、適当に嘘いと。あるいは、裁き合うこともないんだと。陰で悪いことをしても、ひどいことをしても、そんな裁きは全然ないと。そういうことだから、陰で悪いこともするということなんですね。そういうふうに、 ここでですね、神を知らぬ者って、書いてありますが、本来この愚かということなんですから、他のどの役もみんなフール、愚かということをだから当然使っているんですね。神を知らぬ者って言うと分かりやすくはなりますが、それは異役であるということになるんですね。で、そこでですね、2節のところ、そういう状態を神様、主、神様ですね、神様が人の子、人間全体を見ると。で、この人間の世界は腐敗がいっぱいあるというんですね。本当に目覚めた人は神を求める人がいるかと言ったらですね、驚くことに、本当にこの正しい標準で見たらですね、誰も彼もが背いてる、誰も彼も汚れてるという。こういうようなことを神様がですね、ここで、いたっていうんですね。これはどういうことかっていうと、人間の心の奥底まで見たらですね、完全に清い真実な心とか、本当に純粋な愛を持っている人は確かに一人もいないというんですね、神様の標準見たら。何を標準とするかによって大きく変わるわけですね、当然。例えば服が汚れてると、もう外に出してですね、汚い仕事いっぱいしたらですね、少々汚れてもそれはまだ綺麗事になるんですね。だからクリーニングを出したその真っさらの状態に比べたらですね、そんなちょっとした汚れでも目立つわけです。そういうふうに完全な真っ白から見たらほんのわずかなことでも汚れてるとなるから、神様という完全に真っ白のようなですね、完全に清いお方から見たら、人間の考えることや行動やそういうものは、愛やとか真理についてみんな汚れたものだと。人間の正義だなんていうのもですね、不正義がいっぱい混入しているわけです。そういうふうに、この神様の本当の人間の最終的なあり方から見たらですね、みんなこういうふうに例外なく一人もいないというぐらいなと。これは普通の世の中の人の見方とは全然違うんですよね。世の中にはいい人もいるし、悪い人もいる人も、これはもうこれが当たり前ですね。ところが聖書的に言ったら標準が違うんですね。一般の考え方は神様なんてと比べないわけです。神様なんかいないと思って。だから普通当たり前の人間を標準、大体のイメージで標準するから、この人はいいと。例えば悪いことしたり、いじめたり、盗んだりする人はある程度これ悪いと言ったり、そんなことをしてない人はこれは良い人だということなんです。ちょっと優しい人だったら、この人は良い人で優しい人だと当然なるんですけど、その優しい人でもですね、ちょっと苦しい状態とかですね、様々なちょっと嫌なことがあったりしたらですね、妬んだりいろんなことが起こったりするわけです。そういうふうに人間の真実とか正義、優しさといってもですね、非常にこの脆いということですね。で、このことを、聖書ではですね、人間はすべて罪人だという言い方はこういうところからなんですね。どんな人でもですね、良くない部分を罪と心の奥には持っていると。でそれはどうにもならぬようなところがあるって言うんですね。で自分中心で。でこのことはですね、だから聖書的に言ったら出発点になるから、ここのところを新約聖書でですね、一番キリストの弟子で有名な人はパウロという人ですけど、このパウロがですね、この箇所を元にして、そういう状態だったら何がその状態から救い出すのかっていうことを言うためにですね、このところを、この基本的な出発点のためにここを用いてるわけなんですね。ちょっとそれをですね、ローマ信徒の手紙、新約聖書の276というところですね。270、こっちの方ね。こっから新約になってね、またページが違うですね。これの276ですね。ローマ信徒の手紙の3章の9というところですね。276ページ。9のところですね。で下の段にありますね。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのかと、全くないと言って、すでにしてきたように、ユダヤ人もギリシャ人もって、これは代表させて言ってるのでですね、 要するに誰でも人間みんなという意味で言ってるんです。みんな罪のもとにある、正しいところから外れているのを罪というんですね。実際に人のものを取らなくてもですね、人のものを欲しいと思ったらそれは罪っていうわけなんですね。次のように書いてある通りだっていうのは、これは今日の詩編のところを引用したわけです。正しいものは一人もいない、悟る者もなく神を探せる者もいない、みんな迷い、みんなこの役に立たないものになったと、善を行う者は一人もいないと、まあ、そこまでですね、まあ、随分ひどいと思う、こんな言い方はきつすぎるではないかと思うかしれないけど、神様という完全なお方を標準にしてこういうふうに見られるわけです。標準にすればですね、だから神様いないと思う人にはそれはこんなの言い過ぎだということになりますが、神様を標準にすれば人間というのは本当に様々な汚れたものをいっぱい持っているということなんです、はい、それじゃあ元にと変えてですね、こういうふうにキリスト教のこの詩が書かれてですね、この詩はいつかっていうのははっきりわからないんですけども、ダビデが書いたものとすれば1000年も後になって、まあ、パウロがこれを引用したわけなんですね。それで木元の次のところですが、4節のところ、悪を行う者を知ってる、パンを食らうのように私の民を食っておると、これはどういうことかというとですね、この私の民を食うとかですね、この7節のイスラエルの救いとか囚われ人とかありますね。これは囚われ人、これは遥か遠い国へとですね、このイスラエルの人たちが追放されたことをどうも指しているというんですね。ですから、まあ、そういうことがすればですね、これダビデより大分後の時代になるわけです。囚われ人、捕囚ということになればですね、でこういう捕囚ということからが当然ですね、内容的にダビデは数百年も後なんだけれども、ダビデの死と一応お名前をこういうふうに感じられたのもあるわけですが、だから悪を行う者、私の民を喰らいと、そういうふうに、まあ、イスラエルの国の中にもこういう悪い人たちがおったでしょうが、エジプトするようなですね、周囲の国々もですね、このイスラエルの民を滅ぼそうとする、喰らいついてくるというのがあったということもあるわけです。でそういうふうに絶えずこのイスラエルのこの神を信じる人たちを襲いかかってきて滅ぼそうとするような悪の勢力が当然あると。これは当然なんですね。2節3節ような1節から。みんなが深い思い、罪を持って、汚れた状態であればですね、それのもっとひどい形となって、この神の民を喰らい尽くそうとする人たちも当然おるわけです。そして、弱い人や苦しむ人を踏みつけようとする人けれども、そういうふうなですね、悪がいっぱい蔓延しているただ中で、そのただ中で5節6節であるように、神はあくまでそこにおられるというんですね。どんなことがあっても従う人々の群れの中には、地上のすべての人が乱れて、罪が蔓延しておってですね、特にひどい者たちが神を信じる人を滅ぼそうとするような悪の勢力が迫ってくる中であってもということなんですね。この貧しい人の、あるいは苦しむ人の計画を、この悪しき人たちが挫折させても、神様は必ずおるし、神様は必ず避けどころになっておられると。地球上がですね、それに罪人や悪のいっぱいで、どれいくらいっぱいであっても、その中から神に叫ぼうとする人の酒どころとなってくださるというんですね。ですから、その様々な暗い現実のただ中で、この詩を作った人は、神がおられるということ。そして、この神を信じる人の救いがですね、起こると。 シオンっていうのは、まあ、エルサレムの中心にあった小高い丘の名前ですね。イスラエル全体のもう様々な地方に住んでおる人たち、それが神殿のあるシオン、神のいますシオンから起こる。要するにこれは要するに神から起こるんだと。神がそういうことを起こしてくださるという表現になるんですね。イスラエル全体のあちこちに散らばって死んでいる人たちの救いがシオンから起こる。シオンにおられる神から起こるという意味なわけです。そしてそういうふうに地上の現実はさまざまな悪があり、困難なことがあり、民は滅ぼされようとするような危機に直面するけれども、必ず主ご自身がその闇の中で連れ帰られると、救いへと連れてこられるというわけです。こうして、ヤコブ・イスラエルとも同じことなんですね。自分の民というのも同じことです。神様の民のことを、まあ、ヤコブとかイスラエルとか言っているわけですね。今でもイスラエル人という名前伝わっていますが、これは単に言い換えているだけです。ご自分の民、神の民をヤコブ・イスラエルと言っていますよね。そういう喜び、踊り、喜び、祝うようなことがある。そういうふうにですね、この詩は最初の初めの部分と最後の部分とですね、後半とは非常に違っておるというのがわかりますね。初めの部分はそういうふうにみんながですね、悪しき者の神をないとかですね、罪人ばかりである。それでもその中に神の御手が述べられて、そして救い取られるし、酒どころになると。そして最終的にはですね、そうに様々な悪の力にとらわれている人たちを神様ご自身が連れ帰ってくださるんです。自分たちの努力で、その結露を開いてですね、そして英雄的行動によって、悪をやっつけるんじゃなくって、神様が連れ帰ってくださるというんですね。大いなる御手を伸ばして。そういうはっきりとこの希望の光を持っていたということですね。そういうふうに考えた私たちもですね、この世の中がいくら悪があっても悪があっても背き去っているようなことがどんなにあってもですね、神はあくまでやはり従う人々の群れにいるのであって、どんなに悪しき人たちが神を信じる人の歩み道を挫折させようとも、必ず避けどころになってください。そのまま私たちのメッセージなんですね。で、私たちを最終的には自分の民としてですね、神の国へと連れ帰ってくださると。そして、信じる人たち全体に大いなる喜びがあるのだというんですね。そういうふうにこの神を信じる人たちがいかなることがあっても、この真っ暗闇の中にですね、天から差し込む光を見つめていたと。そういう消息がこの14編でわかるということなんですね。こういうふうなことがいろんな人にあったから、このイスラエル人、ユダヤ人、あるいはキリスト教徒はどんなことがあっても確かにこのようになったわけです。確かに避けとろうとして神が来られたと。ですから、詩編の詩って一見我々と関係ないようなですね、用語とか地名とか出てくるけれども、実は非常にこの我々自身とですね、深い関わりを持って直接我々への、まあ、メッセージとなっているということがわかるわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。